きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークは久しぶりに Q&A のコーナーです。ルカ先生と一緒にスタジオにいます。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日、今年に入って初めての Q&A のコーナーです。月刊誌福音の波のプログラムをご覧になっていらっしゃる方はよくわかると思うんですが、今日はハイデルベルク信仰問答書について、はい、質問いただきました。ではちょっとご紹介します、はい。もしよろしければルカ先生お教えくださいということでいただきました。UJ さんとなってるんですが、ちゃんと言うと JU さんでした。はい、すみませんでした。はい。古本ではありますが、ハイデルベルク信仰問答の訳書を入手でき、現在、1日1問ずつノートに書いたりしながら、独学させていただいています。証拠聖句付きの本ですので、わかりやすいのですが、模範的な学習方法等ございましたら、ご教示お願いいたしますという、大変丁寧な質問をいただきました。
ね、はい、
ルカ先生にお答えいただくんですが、実はこの、月刊誌福音の波で、ちょっと調べましたら、2008年の1月号から、なんと数えましたら、5年間に、
そうですね、すでに5年、まだもう少し掲載されますけどね、
はい、はい、本当にこのハイデルベルク信仰問答書が月刊誌の福音の波でも連載されています、はい、模範的なと書いてあって、どんなふうな学習方法があるかということですが、この5本そのものをね、はい、まだ持っていらっしゃらない方もあるかもしれませんが、ご希望の方には月刊誌の福音の波もお送りできますので、ぜひお申し込みいただこうと思います。で先生、はい、問いと答えになっていて、聖書全体を分かりやすく私たちに語ってくださってますが、どんなふうにこう、ユージーさんはなんて言うんでしょうか、ご自分でね、独学で始められたっていうことですが、
まずこういう教理問答とかね、信仰、告白とか、いわゆる宗教改革時代に、生み出されてきたこういう書物について、そういうのを学ぶんだったら聖書をまず学びなさいっていう考えの人もいると思うんですよね。確かにそうだと思います、聖書はやっぱり読まなきゃいけないだと思いますけども、ただ聖書を読んだときにそこに何が書かれているのかということを、自分一人一人が考えるのも大切ですけれども、教会として何を信じているのか、教会っていうのは結局は一人一人が集まって形成されるものですけども、その一人一人がみんな違うこと言ったら、これはバラバラですよね。
そうですね。
ですから、この問答書って言われるものや、信仰告白って言われるものは、みんなが共通の理解を言葉で言い表したもの、聖書に何が書いてあるのかということを、系統を立ててっていうか体系的に表現したものということなので、
ハイデルベルクだけじゃなくてい
ろんなものがありますね。ウェストミンスター信仰告白とか、ね、そういろいろあるんですけれども、どの一つをとってもそれは聖書に何が書いてあるのか、そしてそれを私たちがどう受け止めているのかということを、聖書の順番ではなくて、人間的な論理的な順番で表現しているというふうに言ったらいいと思うんですね。
私たちこう66巻を手にしたときに、どうしよう、どっから読んだらいいだろうかとみんな
思いますよね。
で、大体また福音書の始めの系図で、
つまずいてしまいますよね。
ガクッときて、
な
んだかよくわかんない。
そうですね。はい。ですから、もちろん聖書を読むことは大切ですけれども、私たちと同じクリスチャンたちが代々にわたって、聖書を読み、これが聖書の言っていることだということを書き記しまとめたものが、信仰問答書ですから、これを手引きとしながら、聖書をもう一度見返す。
なるほど。
また信仰問答書に帰っていく。この繰り返しはとても大切だと思いますね。
大体中学生の時に世界史やって、宗教改革やって、その辺の勉強はちょっと皆さん ね、残ってるかもしれないけれども、でもやっぱりキリスト教って言われた時に、 一体その教理って何だろうとか、
そうですね、
いろいろ皆さんね、分からなかったりしますよね。はい、
そこで、うん、体系的にまとめたものって言いましたから、
はい、
その構造をまずしっかりと理解する必要があると思うんですね。ハイデルブルク信仰問答書の場合は最初にあなたにとって慰めとは何ですかっていう、その言葉から始まりますよね。
これがね、すごく感動的な言葉で、私は生きる時も死ぬ時も、私自身の慰めがイエス様にあるっていう言葉、
そうですね、私がイエス様のものだというのが本当に慰めだという、
すごくね、大きな言葉というか、心に刻まれましたね、
はい、でその慰めを受けるためには、うん、まず私たち自身が本当に罪人だ、本当に惨めなんだ、救いがなければ生きていけないんだっていうことを理解しなければならない、
はいはい、
まずそこの点がしっかりと最初に述べられてますよね、うん、
なるほど。
だからその構造をまずしっかりと理解する、
問いとね、1と2で、はい、生きる時も死ぬ時も唯一の慰めのイエス様、そしてその私たちはキリストのものだって、で問い2でね、じゃあどんなことを知ってったらいいんですかって最初に聞いてくれるので、
はい
でね、
はい、
とてもそこは分かりやすいなって思いましたね、
はい、そしてその次に大きなまとまりとして、はい、実はこれは使徒信条っていうね、キリスト教の古くからあるその信仰告白の言葉を少しずつ解説してるんですよね、はい、聖書の言葉に基づきながら、
はい、
問いと答えという形で、うんうん、それを解説していますので、その使徒信条の構造を理解して、それをどういうふうにこのハイデルベルク信仰問答書がそれをさらに深めているかということを理解する。
なるほど。そうすると、実際ネット放送をたくさん聞いておられるんです、はい、そうするとうちのホームページを見てくださるといいですね、
はい、そうですね、ネットを利用できる方だったらば、うちのホームページに実はこのハイデルベルク信仰問答書の解説のその特別なページがあるんです。月刊誌福音の波を少しずつ遅れて掲載してるんですけれども。
そうですよね。はい、ですから、それをこう読み続けることが、ある模範的な勉強の仕方。
そうですね。一つの、ネットが使えるんであれば、いい方法かなって思います。
それは、この、本当にこう一番最初の2008年、第1回から、ずっとネットで、
そうですね。
調べることができる。
はい、できます。
なるほど。そうですか。さて、先生、でもそうしながらも、なんか聞いてみたいなっていう時は、そう、ルカ先生に質問をしてこうもらったら一番いいですかね。
そうですね。もしあれだったら私に質問してくだされば、
あるいは、
できる限り。
うちのオフィスに、こんなことがわからないんだけど、はい、とか、ね、っていうふうにしていただくといいですかね。
そうですね。
そうですね。はい、でもう少しそのハイデルベルク信仰問答書っていうものについて、ルカ先生に教えていただけるといいかなと思うんですけど、
はい
はい、
そうですね、さっき話が途中で終わったんですけども、その何を信じるかっていうことについては、その使徒信条を基本にしながらもう少し詳しく説明してるんですけども、
うんうん、
私はただ頭で知るだけじゃないです。信仰って知的な理解だけじゃなくて、やっぱりそこに書かれていることを本当だと信じて、そのイエス様に心から信頼していくように、はいはいはい、そうなるようにこの問答書が書かれているわけですから、
うんうんうん、
これをただ頭で理解しようとか思わないで、結局これを学んだときに、私が本当に心からイエス様を知っているというだけじゃなくて、このお方に信頼していきようと、
うん、
そうなってこそ本当に慰め豊かな私たちの人生を歩むことができるということですよね、うんうん、
はい
はい、一番最後の部分には主の祈りとそれから10回についての解説があるんですけども、その部分は第3部として、私たちの感謝の生活っていう項目なんですね、まあ、10回って聞くとこうしなければならない、あれをしてはならないっていう、なんかこれをしないともう一回一からやり直しみたいな、天国に行けないっていうのは、そういうイメージですけども、ハイデルベルクは例えば10回を解説するときには、これは私たちが本当に救われた一人のクリスチャンとして、神様のその御心にかなった感謝の生き方をどう送ったらいいのかっていう、その指針としてこの実感を学ぶんですね。
なるほど。その後にお祈り。
そうですね。はい。
と使徒信条と十回と主の祈り。
はい。 そういう構造になっていて。
だからその3つを勉強したいな、はい、どうしたらいいかなっていう時も、ハイデルベルク信仰問答を読めば。
そうですね。はい。
細かく
記されていますね、
はい。私ちょっと今先生の話で思い出したんですけど、私があの16歳の時に初めてバイブルキャンプに行ったんですね。で、神様を信じなさいって言われた時に、いや、なかなかでも信じられないし、どうやって信じたらいいか分かんないとか、ちょっと思ったんですね。聖書もあまりよく読んでない。で、その時に、その、心からなる信頼っていう言葉を、なんか講師の先生が話されたことがあったんです。今ちょっとそれを思い出したんですけど、で、神様の御言葉に心から信頼することなんですよっていう言葉が自分の中にとってもこう、はまったっていうんでしょうかね。そんな経験がちょっと
そうですね、はい、
ありましたね。だから私たちがこうただ知性でこうだあだって理解することだけじゃないんだ、本当の信仰っていうのは心からそのイエス様を信頼するんだっていう、そこがハイデルベルク、
そうですね、
大事なところなんですね。
ハイデルベルクの信仰とはっていう、その問いに対する答えでやっぱり出てますね、そういうふうに。ただ知ってるってだけじゃなくて。
なるほど。先生ご自身も、先生も高校時代ですから、
そうですね、
これを読んだとき、やっぱりすごく。
そうですね、いろんな信仰問答書を見ましたけども、ハイデルベルク信仰書は本当に、信仰者の、なんて言うんでしょうかね、視点に立ってというか、本当に生活の中で神様を信じる、その素晴らしさを教えてるなと思いますね。
だから一生懸命こういう質問くださったので、これからもきっと続けて学ばれると思うんですね、いっぱい学んでいただきたいし、なんかホームページの活用をもっとしていただけると
そうですね、
いいかもしれないなって感じましたね。
月刊誌はね、一回出ちゃうともう、
そうですよね、
なかなか手に入れることはできませんけども、
そうね、前のがどこ行ったかなみたいになっちゃうんですけど、ホームページ見れば、ちょっと前の2010年の何月とか、ちょっと前でも順番にこう、
そうです、
出てます、学べますもんね、
ちゃんと問いの順番に並んでますから、
じゃあそんな風にぜひハイデルベルクにこれからも親しんでいただきたいと思います。ルカ先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はハイデルベルク信仰問答書、この学び方について山下先生に伺いました。いかがでしたでしょうか。あなたもルカ先生にいろいろと質問があるでしょうか。ぜひこのコーナーにお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。またいつもこの Q&A のコーナーでは、山下先生の Q&A の本、抽選で実は先生3冊セットでいつもプレゼントしてるんですが、どうぞあなたもお申し込みください。抽選で3名の方にプレゼントしています。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。ではあなたの、ぜひ質問をお待ちしています。お願いします。じゃあルカ先生、これからもいろいろと答えていただきたいと思います、よろしくお願いします。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。